青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは徳さんです。
よろしくお願いします。
ゲストは昭和大仏清流寺ご住職の小田龍玄さんです。小田住職どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
清流寺っていうと昭和大仏っていうことで、青森の皆さんにはとっても馴染み深いなと思うんですが、石庭をこう新しくお作りになられたっていうことで、ますますその伽藍というものがどんどんこう素敵になっているなっていうお話をお伺いしたんですけれども、
これはね、昭和59年にこの昭和大仏建立いたしました、はい、これは県内外から全国から多くの方々のこう寄進によってね作られたんですけど、一つの大きなこの建立の目的は、奈良の大仏さんがそうであるようにね、それこそこの国を治めるために奈良の大仏さん聖武天皇は仏法の教えを持って統治していこうと、はい、そのために一つのシンボルということが今の大仏さんができたわけですよね。ですからそういう大きな形が人間の心に与える大きな口説力っていうものかな、そういうものをあって今日まで来ている、
はい、
で実際戦後特に日本人の精神文化の荒廃というのは本当に目に余るものがある。それにやはり宗教心の欠如であろうと、したがって消防交流なくして日本の再生はありえないんだって、これが大きな増量の目的、発願主義ですね。それからもう一つはやはり今日の平和と繁栄の礎となった御英霊にやっぱり法恩感謝の誠を捧げる場所を作りたい。実は私も今月パラオ行ってきたんです。これはペリリュー島ということでは1万人以上の方々が、まさに玉砕ですね、そこに供養に行ってまいりました。去年陛下も お参りされてますけども、そこを慰霊の旅をしてきたんですけどもね、このように今日の平和と繁栄の礎となったご英霊に、やはり宗派思想を超えて法恩感謝の誠を捧げてもらいたい、これがこの昭和大仏の造立の大きな目的ですね。でその後五重の塔、あるいは一昨年昭和大仏造立30周年記念ということで石庭を作りまして、はい、一つずつ伽藍の整備されてきたんですけれども、
ね、素敵な場所で徳さんが、ね、何度も行っておられますよね。
そう、昭和大仏見てすごいな、でかいなっていうのが第一印象、ね、でその後ずっと奥に入ってたら四国88カ所巡り、歩いたんですけど、あれはどういうふうなあるんですか、ね、
これはね、我々宗祖弘法大師のご遺跡がいわゆる四国88箇所ですね、私も5回ほど信者させて回ってますけど、そのご遺跡のお砂を88全部頂戴してまいりまして、そこにあそこにこう散りばめてるんですよ。したがって四国行かずとも青森ながら四国をお参りできるっていうね、遍路さんのお砂見道場を作ってるわけですね。
そうなんだ、そう、ね、青森にながらにしたっていうのがね、
や
っ
ぱ青森にはね、そのお葬儀をやるお寺さんほとんどだと思うんです、お参りするお寺って非常にないんです、少ないんですよね。
ああ、ね、なるほど。
ですから京都ならあるいは皆さん一度は修学旅始め行ったことだと思うんですけども、あるいは全国にある古刹名刹ですね、古い歴史ありますけども、我々はまあ歴史はないんですけどもね、やはりこの我々の下手な説法よりもね、伽藍を散策しただけでも心が癒される安らぐ、それはね、伽藍っていうのはもう無言の説法してるんですよ。だが京都奈良にしても各地の古刹名刹は人気があるんですね。ですからその出所を超えてやはり境内の佇まいに身を置いただけでもさっぱりするんだっていうね、まさに無言の説法だと思いますね。
はい、ありがとうございます。この後もね、詳しく話をお聞きしていきたいと思います。最近は本当にお葬式の形といいますか、あり方といいますか、いろいろこう変わってきたという印象もねあるんですけれども、そういった最近のこう事情というものを教えていただいてよろしいでしょうか。
最近の事情でね、一つ特徴のあることは直葬という言葉があるんですね、いわゆる直接の直に葬るですね、
はいはい、
これは病院内病院、ご自宅がご自宅で亡くなりますと火葬場行ってその足でもう埋骨してしまうと、いわゆる宗教儀式というのはほとんどないと、
はい、
これも直葬というんですが、これ非常に増えてきてるんですね。都会ではもう3割超えるっていうパーセンテージが出てるんですよ。でこれはね、いかがなもんかなっていうかない、それ直葬までいかないにしても葬儀いらないとかね、遺骨は散骨してくれとかね、山へでもっていう、まさにその遺体処理みたいな形になってしまって、僕は例えば今3.11じゃないですけれどもね、 未だにそのご遺体が上がってない、はい、葬儀をしたくても、もうできない、
そうですよ、ね、
ああいう人たちの心情を考えるとね、散骨とかあるいは葬儀いらないっていうのは僕ちょっといかがなものかな、あるいはもっともっと僕ら学ぶべきなのは三内丸山遺跡でね、まだ宗教入ってきてるわけじゃないんですよ、あの時代に3000年4000年前に子供のお骨はちゃんと仮面に入れて守って、そしてそれを囲むように大人のお骨があると、もう宗教以前なんですね、そういう我々の先人がずっと来たものが今いらないとか散骨とかそういう、まあ、いかがなもんかなって非常に僕危惧してるんですね、ということはそれは取りも直さず、人命の尊重であるとかあるいは人生の重みっていうものを、まあ、否定までしていかないにしてもどうも考えてないんじゃないか、やはり人間っていうのはさまざまな形で人の世話になり世話をしてきて亡くなっていくわけだけども、その時に何もしないというのは僕はかえって失礼だと思うね、何も派手にする必要はない、かつての経済成長期とか、あるいはバブル期のようにね、派手な形でやる必要はないんだけど、やっぱり心のこもった見送りっていうものはね、例えば子供に迷惑かけるとかね、よく言う人はあるんだけど、
そう、
だから親がね死んで迷惑だった子供は僕はいないと思うんですよ、僕はそれ信じてるんです。そうじゃなくしてね、やはり自分のその立つ鳥でもね後を濁さずじゃないですけれども、やっぱりきちんとして遺族にもあるいは友人知人の方々にも、その自分の言葉じゃなくて遺族が代理で言ってもらう世話になったとかね、そういう場というものは僕はやっぱりそこに葬儀というものの一つの意義があるんです。もう一つやはり自分の肉親が死んでやはりそういう人生の重みっていうものをね、改めて考える、そういうものを考える場がなくなってしまうと、例えば葬儀いらないってことはじゃあお彼岸もお盆もあるいは一周忌も三回忌もいらないんでしょってことになっちゃうんですよ。それでいいんだろうか、やはり遺族は命日が来るあるいはお彼岸が来る、そういった時に先祖を忍び、そして手を合わせる、そして今あることに感謝するっていうことはね、そういうものを日本人っていうのは宗教上層教育の中では教えられてきた、あんまりその簡単とね粗末とはちょっと違うと思うのね。
今の子供たち、子供たちというかそういうふうなこう仏様あるいは仏壇も含めて、あまり触れる機会が少なくなってる気がするんですよね。
そうですね、
毎回自分のこと言っちゃうんだけど、うちの娘にもね、年に1回か2回は仏壇全部下ろして遺灰磨いてとか、金ね磨いたりしたんですよ、ろうそくだったとか
磨きます磨きます、
ね、でそれでもってやっぱりね先祖に対する思いとか、そういうふうな仏に対する思いとか、もうそういうことにも大事かなと思うし、
そうですね、やっぱり先人はそういう宗教行事を残してくれたっていうのは ね、
ですよね、
そういうものを伝えていくってことなんですよ。それはね僕ら宗教界には非常に大きな責任がある。葬儀を行っても5分前に来て終わったら何も言わないで法話もしないで帰ってしまうというような、普段の教化というものを怠っている、そのことがねいわゆる宗教離れ檀家離れという話になってるんですよ。それはね普段からそういった教化というかな教えというものをお釈迦様にしても法然さん道元さんそれぞれのお祖師様にしてもね、何も葬儀をするためにあれだけの修行したわけじゃない、その修行の中で得られた尊い教えというのは今に生きる人とも教えなんですよ、それを解かないところにね、今日のそういった寺離れ檀家離れと大きな逆に言うとしっぺ返しが来てるんじゃないかというふうに僕は見てますね。
生きている人のための日常生活の中にこそ宗教っていうものがあるっていう風な、ことなんですよね。その忍ぶっていう感じを今ね、ご住職のお話聞きながらこう思い浮かべてて、人弁に思うって書きますよね。やっぱりそういう、で、あと徳さんがおっしゃったその磨き物をする、そういうこう時間の中で、こう、いろんなことを人を思う忍ぶっていうのは、こうなんか時間、をまた取り戻したいなってね、今お話聞いてて思いました。
思うとね、恩という字もね、原因の因に心だね、今あるっていうのはそういうものに人との関係によって成り立ってるんだ、だからそれに感謝する、それを思って初めて感謝という気持ちが出てくるからね、だからそういうところもきちっとやっぱり育てていかないと、それにはいろんな宗教行事があるわけですから、さっき言ったように葬儀いらないってことはじゃあ一周忌もお彼岸もお盆もいらないってことなんですかってことになっちゃうんですよ。
はい、ありがとうございます。この後も小田ご住職にいろいろとお話をお聞きしていきたいと思っています。 さて、清龍寺では永代供養をなさっているということをお聞きしたんですけれども、
これはね、私どもお檀家さんがないか遅いにはないんですけれども、十数年前から気軽にその相談事がたくさんあるんですよ。その中のトップがですね、今まで自分が守ってきたお墓を将来もう守れなくなってきてしまってる、どうしたらいいんでしょうかっていう相談が非常に多くなってきたんです。でその時は、それはまずは皆さんの菩提所に相談しなさいと、一回振るんだけども、すぐ戻ってきて、うちの菩提所は当時はねまだやってないと。でその時に地元紙にですね、山内のお墓にその整理に着手っていう記事が出たんですよ。
整理ですね、
整理するんだと。でどういうのかと言いますとね、お墓というのはこれは所有権じゃないんです、使用権なんです、ですから使用料を毎年しならしに納めているとそれは継続して使えるんだけども、当時で860何件ですかな、その使用料が収まってないと。
なるほど。
で青森市も何とかしなきゃいけない、それを整理して、更地にしてそれを再利用しようと、そういう方向性が出たっていう記事が出たんです。これを見て僕の胸を痛めたんですよ。でそういう方々のために、それじゃあ清龍寺の歴代の住職が世主となって、お骨もお墓も極養もしてあげれば、そういう将来不安な人は安心していただけるんじゃないか。
そうですよね。
これがそもそもスタートなんです。ただいざ蓋を開けてみてもね、果たして収支が違ってお寺が違うということで思ったといかないんじゃないかという非常に危惧したんですけれども、急に終わりましてね、むしろものすごい反響だったんで探してたんですと。なかなかね、お墓のことって親子でも言えないんですよね。
そうですね。
で我々はさっき言ったように年3回、春と秋の両彼岸、お彼岸ですね、それから夏のお盆、年3回合同法要を行うと。です。必ず申し込みされた方には、年3回遺族の方に法要の案内を出すんです。無料です、もちろん。気持ちがあればお参りください。我々はそれが来れなくて、いずれ高齢になったり、あるいは亡くなってお参り来る人がいなくなるんだから、それでも我々がちゃんとやってきますというところをお見せしたいということで、必ずご招待状を出して皆さんおいでいただいてるんですよ。
さっき、墓は使用料がかかるって話しましたけど、永代供養の場合にはそれは一括でどっかで納めるっていうことなんですか。
生前契約していただいて、それ以外の管理費とか一管理費は不要です。で年3回は必ずしていくと。で葬儀までは自分の菩提所でしてください。葬儀終わりました、お骨になってます。これはその後は我々生前契約していただいてますので、我々がお受けいたしまして、そこから33回忌まで、例えばご夫婦で申し込んでる、あるいは家族で申し込んでる方、最後に亡くなった方が33回忌を迎えるまでということは、先に亡くなった時は40回忌を50回忌を務めしていくと、最終的にはもう大きな合祝ということになると思うんですけども、これなら皆さん安心していただけるんじゃないかということでね。
いや知らない人いっぱいいますよ、本当にこれで悩んでる人結構いるし、で中身みんな東京に、行っちゃって、で親だけここに残して、
そうですよ、ね、
いや将来どうしようかなと、親ってね、俺親東京に引っ張ってきても来ねえし、
そうですね、
じゃあ墓どうしようかなとかね、
これがね本当そうなんですよ。
いや今本当にそういったいろんな方からのご相談もね、あるってお聞きしたんですけど、清龍寺の方ではとても写経をする会とかね、あとほらコンサートとか、いろんなそのこう開かれた企画というんでしょうか、こうやってらっしゃるなっていう印象なんですけども、そこにはどういったこう思いがおありになるんですか。
これはね、さっき言って私どものお寺はお檀家さんないんです、ということはお通夜もないんですね、でお通夜っていうのは我々坊さんにとっては最高の布教の場なんですよ。太くたやたさんいっぱい来るわけでしょ、しかも模試さんがちゃんと黒枠で宣伝してくれてるんですから、だから我々なんかやるっても宣伝料がかかるわけです。それだったらいろんなコンサートならコンサート、これも落語からクラシックから、例えばベルリンフィルもウィンフィルも読みました、もちろんジャズもやります。それから、4月から再興しますけども、月2回にですね、朝座禅と粥湯朝食、仰天講座ということで、いわゆる法話をして、座禅をして、粥湯朝食を食べていただくと。これはやはり、お寺はどうも敷居が高いっていう、イメージあるんですよ。だったら、我々が365日してるお勤めに出てみなさいと。でいわゆる、僕ら言う自由時間、寺に遊んで、自ら感ずるっていうタイトルをつけてるんですけども、いわゆるその非日常的な空間の中で身を置いて、それぞれ皆さんで自由に感じてください。その一環が まあ、コンサートであったり、あるいは今言ったような写経であったり、座禅会であったり、そういうことなんですね。つまりここのお寺に来てもらわなければ、このお寺の良さは分からないわけだから、さっき言ったように伽藍が説法してるんだということを僕は目標にしてますのでね。まだまだ、足りないところがたくさんありますけども、一応伽藍としてはだいぶ整ってまいりましたので、まあ、外人さんとか、県外から来られることは非常にその喜んで帰れるんですけどもね、ああこれも一つの我々の布教なんだなということで ね
外国人の方がねたくさんいらっしゃるっていうことを ねまさにその清流寺に行けば外国の方もその文化というものにこう浸ることができるっていう、
これ外人に限らず日本人もそうなんと思うんですが、今まで単なるお参りだったものがそこでその廊下出て庭を見ながら座禅してみようかとか、あるいは法話を聞いてみようとか、あるいは写経をしてみよう、あるいはそういうさまざまな形でこう お参りするっていうのはね、体験することによってなお一層この、それはね僕らがね本来人間の持つ仏性なんですよ。なかなかそういう機会ないでしょ。
そうです、
本来みんな人間仏性持ってる、仏様心持ってるんだけども、それを自覚するあるいは表現する場がなかったんだけども、やはり大仏尊を拝した時に素直に手を合わせる、あるいは心が安らぐというのはね、本来自分の持つ仏性なんですね。それをその改元してもらいたいと、これがいろんなそのコンサートであったり、あるいはいろんなそのお寺のね、さまざま体験のものであったり、だからワンパック小僧修行体験というのは夏やるんですけどね、これは子どもたち非常に喜ぶんですよ。感想文後で書いてみますとね、座禅とかね法話なんて一つも書いてないんです肝試しが楽しかったとかね
お寺で肝試しですか、うん、なんか怖いです。
何もこっち仕掛けいらないんですよ、ろうそく持って大仏さん立てきなさいと、これだけでもうぶるっちゃうんですよね。
まあ十分武将感じたから、
ね、そうなんですよね。でも本当にご住職がおっしゃってる通り、その生きてる人のための日常生活の中にあるお寺ってことをすごくね、今日伝えていただけたなと思うんですけど、徳さんいかがでしたか。
いや、あのね、仏性って言葉ありましたけども、はい、まあ、仏に対しては理解する、経験する、体験する、いろんな形でね、やはり、先祖が大事にするために何をしなきゃダメなのかっていうことを我々分からなきゃダメだし、じゃあ何をしなきゃダメなのかということのために、その伽藍が説法してくれる、あるいは、仏壇を磨くとか何らかの形で触れて、そして先祖に対して、手を合わせ、そしてありがたや、でそれがやっぱり自分の心の中にね、やってよかったなって、そしてまた自分たちも幸せになると、
ね、ぜひね今日の話聞いて、私も聖寿にお伺いして、こう、ね、時間を感じる体験をね、してみたいと思います、はい、はい、宇田住職、それから徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はコメンテーターの徳さんと昭和大仏清流寺ご住職の宇田龍玄さんをゲストに、永代供養や仏教についてお聞きしました。